はい、皆さんどうもこんばんは、アップルパワーのお時間でございます。ですね、最近ちょっと花粉症でね、ちょっと大変な状態になっておりますマックントッシュでございます。今日は第19回目ということなんですが、まあなんといっても、今日の一番のトピックスはですね、なんとIT 日トーク、私がですね非常に好きな、ポッドキャスト番組だったんですけれども、 IT 日トークさんがこの第80 今回第80回の配信なんですが、第82回をもって、終了と、放送終了ということをですねちょっと今お聞きしましてですね、非常にまあ同じポッドキャストをやっている立場として非常にこの残念でなりませんね。やっぱり私もともとポッドキャスト始めたっていうのはやっぱりアップルアクセントさんでありね、ワンボタンさんであり、そして IT 日トーク、このやっぱり3大ポッドキャストをですね、この3大アップルポッドキャストを、聞きましてですね、非常にこの面白いなと思いまして、私も、まあね、遅ればせながらこの、まあ、細々とではありますけれども、アップルパワーの方をやらせていただいてたっていうのもありましてですね、まあそういったその先輩のね、素晴らしい番組が一つなくなってしまうということもですね、非常に私ですね、本当に悲しい、気持ちでいっぱいでございます。まあフィットさんもいろいろですねお考えになって、まあ、今回その辞めるという決断をされたとは思うんですけれども、またぜひですねまた お声を、拝聴したいなというのもありますのでですね、ぜひまた復活していただければなと本当に、思っております。ぜひですね、復活をしていただければなと思いますね。本当にねいい番組なんでね、ちょっと寂しいですといったところで、第19回目、アップルパワーですね、ちょっと気合を入れて、マックントッシュやっていきたいなと思います。まあね、IT 日トークさんのその意思も受け継いだ、ものとしてですね頑張っていきたいなということでですね、まず、iPad の、ニュースからなんですが、まあもちろんもう皆さんご存知のところかとは思いますけれどもね、日本では4月の末に発売ということで、アップルがいよいよ発表をしたということでですね、まあ、当初の予定よりもちょっと1ヶ月ほどまあずれ込んではおりますけれどもですね、まあ、4月末ということで、まあ、ゴールデンウィーク前ということでですね、まあ、そこに向けてまあひたすらアップル貯金をしているわけなんですけれどもね、はい、アップルが3月5日にですね、iPad を日本で4月末に発売するということを発表したということで、価格は4月になってから発表ということなんですけども、やっぱりいろいろなんか各ポッドキャスト聞いてますと、やっぱり Wi-Fi モデルが人気みたいですね。はい、私もまあ買うとしたらまあ Wi-Fi モデルかなといったところですね。はい、まあいろいろね iPad のことはやっぱりいろいろ考えるんですけども、電子書籍ということでに関してはですね、まあ、僕はまあ実際まだ目にしてないから何とも言い難いんですけれども、やっぱり既存の本にはかなわないのかなというねところなんですね。というのは、もうはっきり申し上げますけども、やっぱり人間の目がね、それだけ普通に本を読むような感じでその iPad の画面を長時間見てられるかって言ったらですね、僕はこれはですね答えはノーだと思います。これはもうはっきり申し上げますけれども、やっぱりね紙に勝るこのデバイスはないんじゃないかなというところで、ぜひですね、やっぱり iPad、まあ、今まだ電子書籍という分野が始まったばっかりなんですけれども、まあ、将来的にはですね、そのこのいわゆるこの紙の本と同じぐらい、人間の目でねこう長時間眺めてても疲れないような、そういった、デバイスが出てきたらなと、もちろん Apple 社からですよ、出てきたら面白いなと思います。というところで、まあ、iPad のですね今後の動きにもですね私非常に、注目していきたいなと思っております。もちろん、自分もですね買うつもりではいるんですけれどもね、まあ、いろんな使い道が、考えられますんで、非常に将来性のある、デバイスなんじゃないかなということでですね、 iPad の発売、非常に楽しみでございます。で、まあ、その iPad なんですけれども、まあ3G モデルがですねドコモから出るのか、ソフトバンクから出るのかというね、ことで、まあ一応ドコモがね名乗り上げてますんでね、この辺ちょっと、面白いところかなと。まあそうですね、パケット代がどのぐらいになるのかなっていうことで、まあ、パケット代がまあ3000円以下とかであれば非常にいいのかななんていうふうに思うんですが、まあパケットはいっぱい食うでしょうから、 まあ、そんなに安く設定はしてこないのかなというところですね。まあうん、あのアップルアクセントさんでも言ってましたけど、おっしゃってましたけども、まあ、iPhone ユーザーにはですね、その割引価格で、ぜひ、ソフトバンクからですね、iPad の提供があればなというところはですね、私もですね、非常にあの賛同しております、はい、そういう形になれば非常にですね、iPhone ユーザーで良かったなというね、感じでございますね。はい、ということで、まあ、なんといってもね、スティーブ・ジョブズさんが、このアップルのタブレット、まあ、iPad に関してですね、私が、今までやったことの中で最も、重要なことだということですね、おっしゃっておりましたね。まあ、そんなこんなでですね、はい、まあ、じゃあちょっと iPad から一回離れまして、まあ、iPod の方ですね、 iPod とか、まあ、あとは私はその MacBook 使ってましてですね、まあ、しばらく、画面放っておくとですね、デスクトップでその写真のですね、あ、デスクトップのスクリーンセーバーですね、あれがこう iPhone に入ってる写真がこうランダムで出てくるんですよね。そのスクリーンセーバーがですね、非常にね、出たん良いなということをですね、ちょっと一言言いたかったわけですということでして、はい、次の話題いきたいと思うんですけども、まあまあ iPad 本当楽しみですね。ということで、 iPad が出るということは、まあまあ、また6月7月あたりに、iPhone が、また出てくるのかなというところなんですが、まあ、本当にね、このあまりにも連発して出てもですね、買えませんということで、まあ、ノーエス同盟は卒業した私でございますけども、まあ、しばらくはですね、3GS を使っていきたいなと思います。まあ、今年新しいモデルがよっぽどまあ画期的な機能とかついてこなければ、乗ってこなければ、3GS で続行でいきたいなと、とりあえず、宣言しておきたいなと思いますがね、またクリスマスシーズンぐらいになると気が変わってですね、まあ、携帯欲しくなるんですね。まあ、大体1年に1回ぐらいなんかこう、携帯電話って新しくしたいなっていうのが僕の中でなんかありましてですね、まあ、そういう、デジタルガジェットっていうかね、そういう、最新の機器に触れておきたいというね、まあ、そういうひそかなその欲望があるわけでしてですね、まあ、どうしても買ってしまうんですけれども、まあ、3GS がですね、あまりにも秀逸なもんですから、しばらくですね、やっぱりこの機種をですね、使い込んでいければなと思いますね。はい、まあ、そんなこんなで、iPad、iPhone とですね、楽しみが尽きないところではございますけどもね、まあ、そろそろあの MacBook とか Mac Pro とかですね、あの辺の何ですか、アップデートもなんかちらほらささやかれている昨今ではございますけども、でそれにちょっと付随してですね、なんか、これは3月16日、今収録が16日のですね、夜18時30分なんですけども、今日のお昼のニュースで、なんかアップル社が、アップルオンラインストアのですね、利用者向けのキャンペーンを開始しましたということで、3月16日にその、またいつものといいますか、分割金利 1% キャンペーンと、あと Windows PC の下取り、そして 20% アップ、あ、ごめんなさい、下取り 20% アップキャンペーンですね、というのを、3月16日本日から、ちょうど1ヶ月間ですね、4月の15日まで、金利 1% キャンペーン、ね、あとは、Windows PC の下取り 20% アップキャンペーンというのを始めたということです。ということはですよ、この1ヶ月もですね、この下取り 20% アップとか、分割金利 1% で Mac が買えちゃうよということをやるということはですよ、 1ヶ月もやるということは、そろそろ、アップデートあるんじゃないかなと私は思います。はい、大胆予測ですけれども、また外れるかもしれませんが、勝手に予測して勝手に楽しんでおりますけれども、まあね、そろそろ時期的に考えてももう来ても、おかしくないのかなとところで、ございますけれども、まあ MacBook に関してはですね、まあハードディスクをちょっと大きいものに変えまして、しばらくこのままでいけるかなというね、まあ一つ気になるほどじゃないですけども、まあメモリーがね、今2ギガで動かしてるんですけど、できたら4ギガぐらいに したいなっていうのはありますけどね。はい、それはまあ、後の楽しみにとっておこうかなというね、そんな感じでございます。あ とですね、まあ重要なところだとサファリの更新版が出ましたよということで、16件の脆弱性に対処というニュースが、昨日3月15日に出ておりますね。サファリの 4.0.5 がリリースされましたということなんで、まあ、私もちょっとまだバージョンアップしてないんですけども、バージョンアップの方をしていきたいなというところでございます。ですね、それからツイッターで、話題ですけれども、勝間和代さんがですね、この間金スマに出演されましてですね、見てたんですけども、勝間さん非常にですね面白い方ですね、ユニークな方ですね、共同経営者の方も非常に面白かったですね。この間の金スマですね、まだ見ていらっしゃらない方ですね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけどもね、勝間和代さんの特集を、勝間和代さんを尊敬する人ですね、世の中でカツマーと呼んでるらしいんですが、なかなかですね面白い方ですね、ユニークです、非常に、はい。というわけで私ですね、ツイッターのつながる力というね、勝間和代さんと広瀬香美さんがですね共同で書かれた本なんですけど、これを思わず買ってしまいましてですね、まだちょっと3分の1ぐらいしか読んでないんですが、なかなか面白いですね、はい。まあ、ツイッターはですね、たまに、ギターのアイコンで、ギブソンの J45 なんですけど、アイコンで、つぶやかせていただいてますのでね、ぜひまた、フォロー等していただければ非常にありがたく思います。書き込みバンバンね、まあ、Apple Power に対するご意見ご要望苦情アドバイス何でもですね、していただけると非常に私本当にですね、この配信ポッドキャストの配信やっててよかったなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。でないとですね、なんかなんていうんですかね、ポッドキャスト配信しててもこのメッセージは皆さんに届いているのかなとかってですね考えるとちょっと寂しくなったりですね、まあ、何分一人でやってるもんですから、ですからその私の声が皆さんのお耳に届いているということになりますとですね、非常にやっぱりこちらのこうボルテージもですねガンとこう上がるわけですから、ぜひ一つよろしくお願いしますということですね、はい。ですね、次なんですけど、マルチタスク、どうなんですかね、 iPad のそのマルチタスクに対応してるしてないとかですね、いろいろ言われてますけど、マルチタスクっていうことに関していろいろ考えてみたんですけど、例えば MacBook でこの、今だったら僕はこれはメールのソフトと iTunes と iPhoto、 この3つを立ち上げてるんですよね、まあ、いわゆる3つ立ち上げてるからマルチタスクだと思うんですけど、結局3つ立ち上げても1回にできることって1つだけなんだよなって思ったんですよ。そしたらマルチタスクじゃなくてもシングルタスクでも十分いいのかな、というか逆に使いやすいのかなっていうふうに思ったんですね。混乱しないし、マルチタスクで裏で変なウイルスが動いたりとかなんかする危険性を考えればですよ、まあ、僕は詳しいことは分かんないですけど、なんかシングルタスクっていうのもメリット大きいんじゃないかな。例えば仕事場で3つやらなきゃならない仕事がある、 A と B と C やらなきゃいけないっていう時に、その A、B、C を同時進行でやれば結局どれもなんていうんですかね、中途半端になっちゃうと思うんですね。でも仕事3つやらなきゃいけないんですけど、今は A の仕事だけがっちりやる、それが終わったら B、 それが終わったら C ってした方がいい仕事ができるんじゃないかなと、まあ、コンピューターに置き換えてもそれは同じことが言えるのかなという気がしたんですね。と言いますのもですね、例えば僕、まあ、最近ちょっとやらなくなったんですけど、ちょっと前まではテレビをつけながらポッドキャストを聞いて、新聞開いて読みながらツイッターやるみたいなことを知ってたんですけど、どれも中途半端なんですよね。自分では時間を有効に使ってるつもりなんだけど、意外となんか頭に入ってない、まあ、僕の能力が低いだけかもしれないんですけど、ね、なかなか難しいなと。ということで、やっぱり一つのことをじっくりやるという意味ではマルチタスクじゃなくてシングルタスクの方がいいんじゃないかなということをちょっと勝手に思いました、はい、というただそれだけなんですけども、ですね、次ですね、次の話題いきます、リモコンをなくせ、iPhone で全ての家電をコントロールというニュースをちょっと見つけまして、これ2月26日付です。大和ハウス工業がですね、 異なるメーカーの家電製品とか設備機器を、共同でコントロールすることができるソフトウェア住宅 API というのを開発したということで、これは何かと言いますと iPhone アプリで、住宅ですね、うちの中の各メーカー の, その家電とか照明、まあ、テレビ、冷蔵庫ね、洗濯機、照明などの機器をですね iPhone 上でその操作できる、ね、リモコンが一つになったとかね、まあ、そんなことも今開発されてるみたいです。すごいですね、時代は進んでますね、まあすごいですね、こういうの利用してる、これから利用する方も世の中にいるのかなと思うとすごいですね。僕は iPad 買うのも必死なのにね、すごいですねっていうね、まあここまで世の中進んでるんだなっていうね、 iPhone でそんなことまでできちゃうんだっていうね、僕はですねファイナルファンタジーずっとやってたんですけどね、なんか謎解きもあまりにも難しかったのになんか挫折してですね、ちょっともうアプリ自体ちょっと消しちゃいましたっていうね、実はそんなオチがあったんですけれども、ということでファイナルファンタジー、やられてる方どうですかね。まあゲームはですねほどほどにお願いしますっていうのを今日はちょっと一言また口うるさいこと言ってますが、やっぱりあんまり長時間ゲームやりすぎるとですね目が疲れますし、まあ、精神的にもこう疲労困憊することもあるかなと思いましてですね、まあ、ぜひパソコンとか、まあね、iPhone やりすぎないで、ちょっと外に行ってですね、まあ、できればこのジョギングとかですね、なんでここでジョギングって来るかっていうと、まあ、ナイキプラス iPod これやっぱりいいよということをですねもう一回ちょっと申し上げたかったということなんですね。やっぱりこういろんな音楽やらポッドキャスト聞きながらこの歩いたり走ったりするっていうね、このこれからまあ今冬から春にかけてですね、まあ、今花粉は飛んでますけれども、また外を走るとですね気分爽快になりますんで、ぜひですねナイキプラス iPod をお供にしながらですねジョギングをしていただいたらですね、血流も良くなるし、ご飯も美味しく食べられるし、夜もよく眠れるしといういいことづくめなんでね、その辺ですねアップルパワーマックントッシュからですね皆さんに一つお願いということでやっていただければと思います。まあ、そんな中で、iTunes ストア、100億曲のダウンロード突破、これもまあちょっと前のニュースですが、もう3週間ぐらい前のニュースですけども、すごいですね100億曲ですよね。えまあすごいですよね。僕なんか、まあ、初めて買った音楽っていうのがカセットテープだったんですけど、まあ、小学校5年生ぐらいの時に松山千春のですね A 面コレクションというね、まあ1曲目旅立ちから始まりましたです、まあ、松山千春ファンなんですが、はい、まあね、その時代から考えたらこのねすごいですよね。昔カセットテープですからね、今こうやってねコンピューターでダウンロードして、そしてねそれを iPhone とか iPod なので聞けちゃうわけじゃないですか。これすごいですね、本当にすごい時代がなんか進んでるなっていう、その真っ只中で、僕らは生きてるんだなというところですね。まあそんな中でですねまた次の話題いきたいと思うんですが、ですねビル・ゲイツ氏がですねちょっと問題発言これしましたね。 iPad には iPhone ほどの衝撃はないとビル・ゲイツ氏がですね辛口のコメントをですね、おっしゃったということなんですが、まあそんなことを言うんだったらちょっとね iPad に負けないぐらいのものを作ってみろやと、私はですねちょっとビル・ゲイツさんに一言物申したいという気分でいっぱいです。あれを作ったのがですね iPad を見てもあれを作ったのがマイクロソフトだったらよかったのにと思うようなところはないと、ビル・ゲイツ氏はこう語っているということですね。まあ、まあ、まあねライバル関係ですからね、まあ、お互いこう切磋琢磨していただければねいいのかなと思いますが、まあ、アップル社、ガンガンいきますからねこれからもね、頑張ってほしいなと思いますが、まあ、そんな中で僕はですねやっぱりこのコメントをですね今回皆さんにお伝えしたいなと思うのはやっぱりバンクーバーオリンピックでですね、突然話が変わるんですけどバンクーバーオリンピックで、モーグルの上村愛子選手がですね、4位に終わったということなんですけど、その時の彼女のコメント、ここがポイントです。どうして、この人生というのはねどうして一段一段なんだろうなっていうことをですね彼女はおっしゃってた、この言葉がですね私のこの胸に突き刺さってきたわけです。まあそのなかなかね彼女もそのメダル取りたいわけなんだけどメダルまで届かない、やっと今回ねずっと長野の頃から来てやっとバンクーバーで、 第4位まで来た、ね、なかなかこう神様はメダルを彼女にくれないですね。でも彼女は一生懸命その一段一段階段をですね登って、頂点を目指しているわけです。これがですねやっぱりですね何かこのすごくやっぱり心に響きまして、またねやっぱりこういう話聞くとですね、やっぱりジョブズさんがその11年間ねアップル社から追放されて11年間そのネクスト社というところで頑張ったっていうね、そこがですね僕はねもうなんかすごい、僕も今生きていてなかなかそのやっぱり人生って思うようにいかない部分とかすごく痛切に感じる今日この頃なんですけども、そんな時に絶対に彼ら、上村選手もそうですけども絶対に諦めないで、絶対に諦めない、もうこんなの終わりだよって投げ出したらそこで終わりなんですけど、いつも諦めないで一段一段こう階段を登っていったっていう、そして今のアップル社の栄光もあるね、上村選手のその第4位っていう成績を残したと、これは素晴らしい、これはもう拍手に値する、尊敬に値することなんじゃないかなと思いましてですね、そのメッセージをですね今日は上村愛子選手に代わってこのマックントッシュがですね、このアップルパワーという番組の中で、ご紹介させていただきましたということなんです。まあということでですね、いずれにしてもですね、4月末です iPad、皆さんアップル貯金頑張ってください、私も頑張りたいと思います。というわけで、今日はですね、まあ、冒頭にIT ニッチトークさんがですね、第82回をもって終了ということで、非常にちょっと残念なんですが、まあ、その意思を受け継ぐものとしてですね、私頑張っていきたいと思いますんで、またね、今後とも一つよろしくお願いいたします。まあ、本当にね、花粉症で、花粉が飛び交っておりますんで、まあ、外出時にはそのマスクをするですとかですね、家に帰ってきたらばですね、目を洗うとかですね、まあ、うがいをしていただくとかですね、やっていただいて、この花粉と、まあ、仲良く付き合っていきましょうということで、アップルパワー、今日はですね本日はこの辺でお開きにしたいなと思いますが、というわけでまたツイッターでお会いしましょう。それでは失礼いたします。アップルパワーでした。